2021年10月10日、ただいまから礼拝を神様にお捧げします。立てる方はどうぞお立ちください。戦争をもって心を沈めましょう。の言葉ゼカリヤ書14章4節。その日、主の足はエルサレムの東に面するオリーブ山の上に立つ。オリーブ山はその真ん中で二つに裂け、東西に伸びる非常に大きな谷ができる。山の半分は北へ、残りの半分は南へ移る。それでは賛美しましょう。賛美歌4番、子羊よば。
Oh, no.
それではご一緒に神様にお祈りをします。イエス様は私たちにお祈りをするときはこのようにお祈りをしなさいと言われました。主の祈りのところをご一緒にお祈りします。主の祈り、
天地に創造す我らの父よ、願うとは皆を奏でさせ構え、御国を光らせ構え、御心の天になるごとく地にもなさせ構え、我らの日常の糧を今日も与え構え、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許し構え、我らを試みに合わせる悪より救い出し構え、国と力と栄とは限りなく何時のものの中ではない。アーメン。
それでは司会者が一言お祈りをさせていただきます。天地創造の主なる神様、尊き皆をあがめて心から賛美いたします。今朝も共に神様の憐れみによって導きによって守られて主の御前に集い、神様を礼拝し賛美することのできる特権を心から感謝いたします。まだまだ厳しい暑さが残っています。またさまざまな病から神様の憐れみによって守られて礼拝を持つことのできる幸いを心から感謝いたします。またこの礼拝を準備するためにさまざまな陰に隠された方々の働きがあります。どうか神様、その方々一人一人の上に神様の大いなる祝福がありますように、神様導いてください。また神様、この北教会の講談を祝福してください。この岸和田の地、朝日町にあってまだ多くの方々が神様を知らない方々が多くおられます。どうか神様、一人でも多くの方が神様の御言葉を握りしめて神様の身元に立ち返る方が起こされますように、神様導いてください。また今朝も特に証しをされる山本牧師一家の上に神様の大いなる祝福がありますように、特に山本先生の健康をお守りください。また生活と牧会をお守りください。また神様、何らかの事情によってこのところに住まえない方々が多くおられます。病の中におられる方々、また何らかの問題、また弱さの中におられる方々もいます。しかし全てのことを神様は知っておられます。なぜならば私たちは主の御手によって作られたものだからです。どうか神様、そのように弱さの中におられる方々の上に主の御手が直接当てられて、癒しが、慰めが、平安が与えられますように、また私たち一人一人も御言葉を聞きますが、霊と誠をもって神様の御言葉に聞き従うことができますように、またその御言葉を通して霊と 肉体が強められますように神様導いてください。どうか神様、この礼拝の時、始めから終わりまで喜びにあふれた礼拝の時とされますように、特に偉大なる神様の栄光が大きく表される礼拝の時とされますように導いてください。すべてを感謝して主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アメン。どうぞお座りください。それでは賛美します。303番、安かれ我が心よ。
御手をピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちより蘇り、天に昇り、全能の父なる神の右に差し構え、賢より下りて生けるものと死にたるものとを裁き構わん。我は聖霊を信ず、聖なる公共の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体の蘇り、同志への命を信ず。アーメン。
それでは今月の歌349番、移りゆく時の思う。聖書の箇所、ヨハネの黙示録22章20節、ヨハネの黙示録22章20節、お読みします。これらのことを証しする方が言われる。しかり私はすぐに来る。アーメン。主イエスよ、来てください。このところから主は再び来られたまと題して、山本牧師より解き明かしをしていただきます。
皆さん、おはようございます。
おはようございます。
宣言が明けて、随分あれですよね、みんなが集まってくるようになって本当に感謝です。初めて来られた方もいらっしゃるかもしれませんので、少しだけご説明すると、聖書のですね、一番最初に書かれていることは、皆さんご存知の通り天地創造の話、神様が天と地を作られたという話ですけれども、聖書の一番最後に書かれていることは何か、それは、新天新地であり、イエス様がもう一度再び来られる、漢字で再臨って書くんですけれども、再び来るという、来ることをほのめかす予言です。若い人たちは最近ゲームとかでも降臨というふうに使うので、若い人の方がもしかしたらよく聞く言葉かもしれない。再び来るので再臨、主は再び来られる、イエス様は再び来られるという意味です。今日開いたその22章、本当に一番最後の章なんですけれども、ヨハネの黙示録22章の7節には、見よ私はすぐに来る、12節にも、見よ私はすぐに来る、それを待ち続けるところに私たちの信仰があるわけなんですよね。イエス様来るのを待つ、特に私たちの教会は、福音交友会に属していますが、福音交友会の旧通の信仰告白文、皆さんご存知でしょうかね。その特徴の一つに、再臨信仰というものがあります。まさしくそのままイエス様を来られるのを待ち望む。ちょっと福音交友会はそれを少し進んでいてですね、私たちが天に引き上げられて、神様のその千年の時代が続いてってことまで書かれている。このちょうどこの黙示録の中には、クリスチャンでない方でも結構黙示録は知られていますけれども、近未来に起こるであろう大災害のことだけじゃないんですけど、それが結構書かれていて、主イエス様がその大災害の後に再び地上に来られて、彼を信じる者は皆、引き上げられることを固く信じる、それが私たちのグループの信仰なわけなんです。初代教会の時代だから今から2000年近く前、その時代のですね、教会は主イエス様の再臨を待ち望んで、マラナタというふうに祈っていたそうです。聞いたことがあるでしょうか。これはアラム語の言葉なんですけれども、その意味は、主を来てください、すなわち、再臨をですね、心から願う信仰です。イエス様来てください、今地上に来てください。どちらかというと、私たちはなんか教会の使命は全世界に福音を述べさえること、このイエス様のことを伝えることが使命なんじゃないかと思っていた私たちにとってみると、主を来てくださいというのはなんか逆の意味が聞こえる、消極的にも聞こえる。イエス様来てしまったら終わってしまう。でもこの彼らの初代の人たちのこの願いはイエス様の再臨と景気を願っていたということなんです。イエス様が天に昇られたその日、使徒の働きの一章にあるんですけれども、彼らは御使いからこういう言葉を言われました。あなた方を離れて天に上げられたこのイエスは、天に昇っていくのをあなた方が見たのと同じありさまでまたおいでになる。上に上がっていったように今度は下に降りてこられる。やがてその日が来る。だからこれを目撃していたその一番最初の人たちは本当にその言葉のまま信じたわけです。明日来るかな、一週間後に来るかな、本当にイエス様来てください、今日来てください。でも残念ながらそれは果たされず、今まで続いているわけですよね。 彼らの願いは、彼らの祈りはそういう意味では聞かれなかった。主よ来てくださいという祈りはそのまま聞かれず、むしろ教会は増え広がっていった。だから神様がなさることって本当にこう不思議なことだと思うんですよね。もう彼らはもう伝道のためにこう出て行って、あの全ての人たちに福音を述べ伝えた。それは結果論で確かにそうなんだけれども、正直なところ彼らは本当に望んでいたのは神様、イエス様が地上に降りてこられること、そして自分たちが地上から引き上げられることだったわけです。再臨と景気を願う彼らの気持ちは分からなくもありません。今よりも当時はずっと信仰を持つことが厳しい時代です。ユダヤ教からも迫害される、そして、ローマ人たちからも新宗教だと迫害される。迫害されて牢屋に入れられたり、時には殺されることもある時代です。今のように信教の自由なんかはない、そういう時代の中にあって、もちろん教会が増えるっていうこと、そう、あの信仰増える人、信仰を持つ人たちが増えることを願う気持ちもあるでしょうけれども、それ以上に願うのはやっぱりイエス様の再臨だったわけです。イエス様が地上に来られる、イエス様が地上に再臨されるならば、今の苦しみが全部解放されて主イエス様と平和な暮らしをすることができる。税金、もう毎日から働けど暮らしが全然良くならない、そういう中でみんなが本当にこう苦しんでいただけに、主イエス様の再臨を求めるよりはやっぱりクリスチャンたちの中に非常に浸透していたことだと思うんです。だから彼らは互いに挨拶をするときにおはようとかこんにちはではなく、マラナタというふうに挨拶をしたと言われています。イエス様の支配される神の国こそが最も平和な楽園、それをよく理解していたからこそマラナタ、主よ来てください、まあ、そのように挨拶を交わしていたそうです。しかし今ではあんまりこうマラナタと挨拶を交わす教会聞かないですよね。ハレルヤってお互いにこう言い合う教会はあると思いますけれども、マラナタと挨拶をする教会はあまり聞いたことがない、まあ、もしかしたら私は知らないだけかもしれないですけども、どちらかというと主よ今来てくださいと祈ることよりも、むしろ私を祝福してくださいって祈ることの方が多いんじゃないか。現世ご利益信仰というふうに、まあ、言いますけれども、まあ、そっちに傾く教会の現状を憂う気持ちがあります。憂いています。さて、イエス様はですね、ヨハネの福音書のこれ14章、あのレジュメにも書いてあるんですけど、その14章の2節で、これまだイエス様が生きている頃でしたけども、このように言われました。私の父の家には住むところがたくさんある。素晴らしい言葉ですよね。住まいがたくさんある。そしてそこの後にこう言ってます。私が行ってあなた方に場所を用意したら、また来てあなた方を私の元に迎えます。すなわち聖書を信じている私たちは、まあ、イエス様が天に上がられた目的は場所を備えるためであって、それが用意ができたらまた地上に戻ってきてイエス様を信じる神の民を引き上げられる。天に昇られたイエス様は場所を備えるために天に上がられ、私たちを迎えるために 再び地上に来られると言われているわけなんです。この言葉のままです。ところがやっぱり初代の時代と古代の時代と変わってですね、今はイエス様が再び来られることでさえも意識しないクリスチャンが本当に増えてきました。再臨信仰という言葉自体がちょっとあまり聞き慣れない。もしかしたら今日は菅原先生が言いますけど、菅原先生が若い頃はもしかしたらこう再臨信仰ってこうよくいろんなところでね使われたかもしれないですけど、本当に今は再臨という言葉は聞かれない。私はもともと母教会ホーリネスの教会、清め派の教会なんですけれども、昔はよく本当に10代20代の時はですね、こう再臨みんなで再臨待ち望みましょうってこう言われたんですけれども、それも最近は語られることが少ない。主を待ち望みましょうっていうことよりも、むしろこの地上の平和を祈りましょうとか、あるいは私たちの生活のために祈りましょうとかね、どちらかというと自分たちの必要なことばかりが祈られる。大変残念に思います。昔こんな話を聞いたことがあります。明治の時代、幕末の時代だったと思いますけれども、まあ信仰を持った日本のクリスチャンですけども、クリスチャンの中で屋根の上に登って、主イエス様が来てくださいと熱心に祈った人たちがいた。すごいですよね。本当に主イエス様が来てください、イエス様が来てください、周りの人たちはそれを見てこう揶揄をしたということが記録の中に言われているんですけども、そういう時代が本当にあったんです。しかし今や主イエス様が来られることを全く意識していない教会が一体何を目指して教会に集まっているのでしょうか。世の終わりと再臨についてパウロはコリントの手紙の中でこう言っています。コリント人への手紙第1の15章24節25節なんですが、そこにはこう書いてあります。その時キリストはあらゆる支配とあらゆる権威、権力を滅ぼし、王国を父である神に渡されます。すべての敵をその足の下に置くまでキリストは王として治めることになっているからです。読むとすごい言葉です。この手紙を書いたパウロはキリストの再臨によってこの世が終わり、キリストがすべての支配、権威、勢力を滅ぼしてすべて父なる神様に返されると言っています。地上にあるどんな国々、国だけじゃないですよね、組織も、あるいは国とは言えない複雑な支配構造も、民族社会も、全部滅ぼされて神様の支配に置かれる。かつては聖書の一番最初では神様のただただ支配の中に人間は置かれていたけれども、その時代に戻る、神様の支配に置かれる、そういう日がイエス様の来られる再臨なわけです。でもこれ聞くと手放しで喜べる人ばかりじゃないんですよ。嬉しい嬉しい、やったっていうふうに言う人もいるけれども、そうじゃない人もたくさんいるわけです。だって現に今イエス様が今日来られたら困る人たちがたくさんいるわけです。いやちょっと待ってください、イエス様まだうちには救われていない家族友達もいっぱいいます、 あの人にも一生懸命話してるけれども、まだイエス様信じてないんです。今ちょっと怒られたら困ります。それに私だってもうちょっと生きてる間にやりたいことがある、あのこともあるし、まだこのことも心配事があるし、まだちょっともう少しやりたいことがある。イエス様ちょっと待ってください。正直なところ私たち今イエス様に来られて、イエス様に来られてしまってはですね、困るという人も多いと思います。せめて自分がお墓に入った後ならばですね、まあ、世の終わりが来ようとイエス様の再臨が来ようと構わない、と私はもう、ね、地上にいないから、そう思っているクリスチャン意外に多いんです。積極的にイエス様が再び来られることを待ち望むんじゃない。自分のやりたいことがというか、その自分の思う日に来てほしい、今ではなくもっと後の日に来てほしい。ここに私たちは課題を感じます。再臨のことをイエス様は語っていますけれども、その一つに、皆さんご存知だと思いますが、10人の娘の例えがあります。これはマタイの福音書の24章に書かれている例え話の一つです。5人の娘と5人の娘がいて、10人全部合わせて10人、まあ彼らは花婿を迎えるべく、まあ夜でしょうね、明かりを携えて待ち続けです。で花婿が来るように待ってるんですけれども、そのうちの5人はですね、ちゃんと事前に油を用意している、その明かりのための油ですね、明かりを用意している5人、そしてあとの5人は、必要な油の予備がない。どうなったかというとですね、まあ、花婿がなかなか来なくて真夜中に来るので、その間に油がもうストックがなくなってしまう。到着の知らせ、いざ花婿が来たよという到着の知らせを聞いてから店に買い出しに行くという、真夜中でも店が開いてたんだなと思うんですけれども、そういう大失態をしてしまいます。彼女たちがその買い物をしてですね、彼女たちが戻ってみると、すでに花婿は事前に用意していた他の5人と一緒に祝宴会場の中に入り、扉がピシャッと閉められて、後に来た5人は入ることができなかった。なんとも分かりやすい、まあ、例え話になっているわけです。ここにははっきりと明暗が分かれています。花婿を迎えるべく事前に明かりの油を用意していた5人の娘たち、そして用意してこなかった5人の娘たち、その差がはっきりと分かれてしまう、まあ見方を変えれば残酷な例えに聞こえるかもしれません。もし花婿が時間通りに到着していたら、遅れていたって聖書に書いてあるのでね、もし花婿が時間通り来ていたら、みんなハッピーに入ることができたはずなのに、私たちはそういうふうに読んでしまうかもしれない。もっと早く着いていたら、油も足りていたのに。どちらかというと私たちは同情という観点で、この入れなかった娘たちに対して憐れむ気持ちが出てきてしまうかもしれない。しかし聖書はこう最後に結論をするんですよね。ここが大事なんです。人の子は思いがけない時に来るのだから、用心していなさい。この人の子というのはイエス様のこと、イエス様はいつ来るかわからないんだから気をつけていなさいと警告する。まさにこれは例え話のようであり、私たちに対する警告でもあるわけなんですよね。このことを思い起こしながら今の教会を見ると、先ほど言ったように主の再臨を用心して待ち望んでいるとはとても思えない。 ここにおいても私たちは日々の暮らしに追われているばかりで、再臨を待ち望んでいるとは思えないし、教会もまたそう。目まぐるしく1年の中で様々な行事があり、そして行事を行って教勢を拡大し、教会経済の充足を図ります。教会がもっともっと人が増えるように、教会がもっともっと経済的に豊かになるように、そのことを考えて1年1年と過ごしている。そしてそれが主の御心だと固く信じている。しかしその教会運営の中に主の再臨という言葉は全く見られない。イエス様を本当に再び来られるイエス様を待ち望んでいるというよりは、今の私たちの生活の向上、そして今のその私たちの運営を拡大させることをしか考えていないのです。これではいけません。古代のクリスチャンたちは、私たちの想像する以上に死ぬということが非常に身近だったと思います。何よりも、まあね、私たちもウイルスのことで大変悩んだ数年でありますけれども、病気が非常に多かった、衛生状況も良くなかったので、人の死ぬ病気が非常に多かった。死ぬことだけではない、病気だけではない、事故や事件、あるいは迫害でいつ死ぬかもわからない。そういう意味では今の現代人に比べるとよっぽど死に対する親近感が非常に強かったと言えるでしょう。だからこそ彼らは互いにマラナタと呼び合い、主の再臨を心待ちにしていました。今自分の命が終わることがあるかもしれない、でも主よ今来てください、私を引き上げてください、そういう心だったんじゃないかと思います。一方で今私たちは古代人よりも物質的にも文明的にもずっと豊かに恵まれていると言えます。もちろん私たちの中には本当に日々の生活にやっとという方もいるかもしれませんが、それでも古代人に比べればずっと物質的にも文化的にも豊かだと言えるでしょう。それだけに主イエス様の再臨を心待ちにすることよりも自分たちの生活のことばかりを考えてしまう。やはり改めるべきは私たちの意識と自分中心な信仰なのだと改めて思います。最後にイエス様の再臨は果たして誰のためにあるのでしょうか。 X デー、その世の終わりが来る X デーというふうに言うと、なんとなく私のためにというよりはなんか相対的な終わりの日というふうに考える人が多いでしょうが、そうではない。私たちはイエス様が再び来られることを信じていますが、社会は世の終わりが来ることを信じていないんです。資源が枯渇する、例えばですね、資源が枯渇するような状況にでもならなければ、彼らは世の終わりが来ることを一ミリも信じないでしょう。私たちがどんなに声高に主イエス様が再び来るんですよ、世の終わりが近いですよというふうに言っても、一ミリも信じない。だって明日も、だって夜が明ければ明日が来るし、明後日も必ず来る。それが社会の考え方なわけです。しかし聖書は世の終わりが来ると言っている。世の終わりの日、その日には主イエス様も再び来られると言っている。それはなぜですか。何のためにですか。私たちを迎えるためです。主イエス様を信じた神の民を迎えるために イエス様は再び来られると聖書が言っている。けれども肝心の私たちが世の終わりも再臨も信じていなかったら一体どうなってしまうのでしょうか。さっきの10人の娘の話ってまさにそこに来るわけです。本当にイエス様が再び来られる、忙しくても生活が大変でも主イエス様を待ち望む、そういう信仰が本当に大事ですよね。用心して主の来られる日を待ち望みつつ日々の社会生活を送ることが私たちの本当にすべきことなのではないでしょうか。お祈りいたします。父なる神様、今日も御言葉の時を与えてくださりましたことを心から感謝いたします。イエス様は地上に再び来られます。それは聖書において書かれていることであり、私たちもそれを頭で理解し心で信じていることであります。その日その時がいつになるかわからないんですが、でもそれはずっとずっと遠い未来の話ではなく、いつその日が来ても大丈夫なように、私たちが心備えをすることができるように導いてくださいますようお願いいたします。今は昔とは簡単に比較にならないほど社会が大きく移り変わりました。教会にいてもなかなか普段の生活の中で聖書を読み心を合わせる時間はほとんどなく、忙しい毎日の生活の中で慌ただしく過ごし、心を取り乱されながら次の日曜日を迎える日々を歩んでいる方も多くおられると思います。しかし旗と働きの手を止め、主のことを思い、再臨が来るその主イエス様の訪れをしっかりと心に待ち望むことができるようよろしくお願いをいたします。十二の娘たちの話ではありませんけれども、本当に私たちが用心して準備をし、あなたをいつでも迎えられるような心備えをすることができるようよろしくお願いいたします。個人においても教会においてもなかなか進まない課題という問題がございます。伝道に関しては本当に何十年と語り続け祈り続けても結果がなかなか出てこないことを憂う気持ちもあります。今イエス様が来られたらちょっと困るというふうに思う方も私を含めて大勢いることだろうと思います。しかしどうかイエス様、私たちのところに来てください。この地上が本当にあなたの御心でなければ、あなたの世のあなたの終わりの時にあなたが栄光を表され、私たちがあなたによって引き上げられますように心からよろしくお願いをいたします。今日集まられた方々お一人一人の生活と信仰を神様どうぞ導いてください。困難の中にあられる方、病気を抱えられている方々大勢おられます。また礼拝に集えない兄弟姉妹、オンラインで礼拝を出られている兄弟姉妹の方々もおられますが、お一人お一人あなたが強めてくださいますよう心からお願いいたします。この一週間も始まりますが、この一週間もあなたの祝福のうちに歩むことができるよう心からお願いいたします。この祈りを尊きイエスキリストのお名前によってお祈りいたします。
それでは賛美しましょう。賛美歌467番、世の終わりのラッパ。神様への感謝の表れであります。応援のない方、またご理解のない方は袋が回ってきましても後ろ横の方にお回しください。応援者の方はよろしくお願いいたします。
皆を褒めて賛美します。今日もこのようにこのすごいあなたに恵みを授けることができましたことはありがとうございます。季節外れの真夏日が続き体調を崩しやすい時ですけれども、どうぞお一人お一人の健康を支えてくださいますようにお願いいたします。今日は今までの黙示録22章から御言葉をいただきました。神様、あなたは本当に私たちをいつも愛してくださり、導いてくださり、励ましてくださり、慰めてくださっていますからありがとうございます。まだあなたを知らない方々にあなたを伝えることができますように、あなたを知った方々がイエス様と出会うことができますように、イエス様と出会った方々が私の主、私の神と告白することができるまで導いてくださいますように、告白した私たちがあなたに従って歩んでいくことができますように助けてください。これから延期をします。あなたの御用のために祈って用いてください。それでお感謝してイエス様の御名によってお祈りいたします。
アーメン。
奨励祝祷構想をもって本日の礼拝式を終了いたします。
お捧げいたします。どうか望みの神があなた方を信仰によるすべての喜びと平和をもって満たし、聖霊の力によって望みにあふれさせてくださいますように。アーメン。